対側に待ってるわけですよ、子供たちを迎えに行くため。それで手がパッて上がるんですね。そうすると先生が誰か適当にちょっと選ぶんですね。最初の列の最初に並んでる子から選ぶんじゃないんですよ。背が高い子とかでも年が上の子とかでも一番なんか可愛いなって子でも一番ちゃんとしてるなっていう子でもなくて、もうすごいバラバラに選ぶんですね。手挙げた順にパッ、あ、帰っていいよって。でも親とすると、親からするとちょっとなんか不公平だなと思ったりするんですね。なんでかというと最初から待ってることもあるわけです。他の親が来る前に最初に来るかもしれないし、そして多分親の中で唯一のクリスチャンであり、まあ、一番ハンサムだとも言えるんですよね。なんで僕の子供が先に来ないんだろうって思ったりします。それで子供、私の子供が先に返されていいはずですよね。ローマの、ローマ人の手紙の9から11というのは聖書の中でも一番難しいと言われている箇所なんです。このローマの9から11章、なぜかというと選びの教義について書かれているからなんですね。そしてそれは自由意志の反対側にあるようなものだと思われているんですけれども、最初に言いたいのはこの2つは敵ではないんですね。神様の主権というのとこの選びというのと自由、人間の自由意志というのはこの敵対しているものではないんです。この選びの教義というのは神様、私たちは選べられるのか、そしてもし選ばれならなぜ何人かを選び他の人は選ばれないのか、私たちが神を選ぶのか、もしそうであればなぜある人は神を選び他の人は選ばないのかというようなことが展開されるんですね。そしてこれは救いの教義にもつながっているわけです。誰が救われるのか、どのように救われるのか、神様が私たちの中にあるものによって私たちを選んでいるのか、それともそのようなことなく本当にバラバラに偶然に選ばれるのかと、この2つのことに関しての議論はずっと続いてきてるわけです。で数百年続いてきて、これから数百年また続くでしょう。個人的にはこの神学校に行く前に、まあ、その私が行った神学校は、まあ、あるその考え方をするところだったんですね。そして私はそのような考え方をしているのでそこの神学校に行ったんですけれども、卒業した後には全く逆方向の考え方をするようになってしまったわけです。その神学校で教えられている教義の全く逆の方向に行っちゃったんですね。いろんな勉強して、いろいろ質問して、そして平安を持って、でもはっきりとある結論に至ったわけです。そしてこのウィリングトンの教会でもこの選びの教義に関しては違う考え方をする人もいます。そして家族だったり友達でもこの選びの教義に違う考え方をする人もいますが、まだ友達です。間違えてるんですよ。でも家族であり友達です。ちょっと冗談ですね。でも続ける前に一つ言いたいことがあります。このことによって、このことについては意見が合わなくても大丈夫なんですね。クリスチャンの中での同意というのはこのような二次的なことで皆が一致してなくても大丈夫なんです。まず最初に一致しなくちゃいけないのは、まずイエス様が、イエス様だけが救うのかということですね。そのことに私たちが同意しているのであれば、クリスチャンの中で同意を得ることができるわけです。一致があるわけです。そして3つのポイントがあります。生まれによってでなく、技によってでなく、キリストによってということですね。生まれによってでなく、技によってでなく、キリストによってというのが3つのポイントです。 もうここで終わってもいいぐらいなんですけれども、まあ、ちょっと終わらないんです。まず最初のポイントです。生まれによってでなく、まずローマ人への手紙の 9-6、 しかし神の御言葉が無効になったわけではありません。なぜならイスラエルから出る者が皆イスラエルのではなく、そしてパウロはローマの教会にこのユダヤ人についてどういうことなのかっていうのを書いてるんです。そしてパウロが展開しているユダヤ人に関する議論はこうなんですね。まず最初にユダヤ人が来るんですね。イスラエルが約束を得たんです。選ばれたわけです。選ばれた神の民だったんですね。そして神様はイスラエルの神となり、そしてイスラエル人は神様の民となる。そして選ばれて、ね、その全ての民の中から選ばれたのがイスラエル人だよというふうに言ってます。そしてもしこのような恵みや祝福がイスラエルだけのものだとしたら、質問が出てくるわけです。なぜ全てのイスラエルが救われてないのか。もし約束がイスラエルのためにあったものであれば、なぜイスラエルの全てが救われていないのだろうかと。この時点でイスラエルが救われてないことをパウロは知っているわけです。旧約聖書からでもそうですし、そのパウロが生きていた当時でもイスラエル人が全て救われたわけじゃないんですね。もしこういう状況があるのであれば、神様の言葉は信用できるのでしょうか。救うと言った、イスラエルを救うと言ったんですよ神様は。なのに救われてないんです。どういうことなんでしょうか。私の妻と私は結婚、10周年目の結婚記念を最近お祝いしたんですね。で、私的にはどういうふうに10年間耐えてきたかというと、あの妻が自分のことを全て知っているっていうようなことですよね。間違っている時も妻が合ってるんですね。まあ、自分の独立を失った日は覚えてないんですけれども、その前まではまあ自分でいろんなことできたけど、何でもできたわけです。でも今はもう鍵どことかも何でも聞くようになったんですね。靴下どこ行ったのとか。そしてたまに結婚生活で冷蔵庫の深淵を覗き込むときにですね、こういうこともあるんです。冷蔵庫開けてケチャップを探してるんです。深淵を覗き込んで開けて、あのケチャップがないよってですね、目の前にあるじゃないのって妻に言われるんですね。それで見てるんだけど目の前に、そして彼女が言うんですね、もう一度見たらどう、見てるけど見つかんないんだよって返すんですね。でこういうシナリオは、まあ、結婚生活をちょっと症状してるともしてないとも言えますね。でもケチャップボトルを探してる時にローラと私の間では意見が食い違ったりしてるんですね。私はケチャップのボトルを探してるんですけれども、ローラはちっちゃいケチャップの袋のことを指してるんですね。ファストフード店とかで配ってる。でこの話をするのはちょっと重要なことがあるんですね。まずケチャップのボトルを私たちが探しているとして、神様がケチャップのボトルではなく小さなパッケージの方のケチャップのことを指しているとしたら、意見が食い違ってるわけなんですね。ですから神様がこの世に救っていった時に、私たちはどこだってそのケチャップのことを探しているようになってるんですね。そしてここでイスラエルとイスラエルがあるんですね。大きいイスラエルとちっちゃいイスラエルがあるんです。物理的イスラエルと霊的イスラエルがあるわけです。神様は神様の民を救うと言ったんですね。そして全ての神の民を救うのではなく、全てを救う。 イエス様を信じた時に救われるんです。そしてここでパウロはとても心苦しい辛い思いになっているんですね。なぜかというと、この当時のイスラエル人は神様が送られた救い主メシアを拒否してしまったということを知ってるからなんですね。でこの箇所、この6節では私たちは考えなきゃいけないんですね。すべてのクリスチャンがクリスチャンなのか、このクリスチャンっていう言葉ほど漠然とした言葉はないと思うんですね。英語の中で愛というように、愛もすごい漠然としますよね。お母さんも愛してるけどアイスクリームも愛してるって、違うんですよね愛って。日本語だと分かりやすいやつですけども、英語だとラブなんです。ちょっと分かりづらいですよね。そしてカナダの中で、このあなたはどの宗教を信じてますかというと、 50% 以上のカナダ人が自分はクリスチャンだっていうんですね。 50% 以上ですよ。そしてこの統計によると 50% よりもちょっと多いくらいなんですから、70万人ほどの結構 多い数のクリスチャンがいるってことになるんですけれども、ちょっとこの統計をもうちょっと詳しく見てみると、ここの、その統計でよると、教会に1ヶ月に1回行くのであれば、クリスチャンだって言えるんですね。そういうふうに統計がなされてるわけです。で教会にで育って、30年40年前に日曜学校とかいたり、クリスマスとかイースターの礼拝にいた人だって、1年とかに1回とか2回とかしか行かなかったとしてもクリスチャンだって言うんですね、この統計では。もしこれがクリスチャンの定義であれば、1ヶ月に1回クリスチャン、一定だけでクリスチャンになるとなれば、23% ぐらいの人がクリスチャンということになるわけです。でももし私たちがクリスチャンというのはどういうものなのかという定義を詳しくしようとすれば、イエス様だけが救い主だと、イエス様しか救われる方法がないと、教会の中でもすごい難しいですよね。教会の中でさえイエス様が唯一の道のはずがないっていう人もいますし、みんなにそんなイエス様だけが唯一の道だって言えるはずがないというような人もいるかもしれません。そうするとなんか失礼になりますから。それか聖書が神様のこの神様の言葉だということでさえ受け入れられないかもしれないんですね。もちろん神の言葉だけど、ただの人がいろんな話をくっつけて道徳的に、なんか道徳の教科書みたいになってるもんだという人もいるかもしれません。教会に行くだけでクリスチャンになるわけではありません。一回ボールを蹴っただけでサッカー選手になれないと同じです。イエス様のことを私たちが讃えてしてくださったことを思い巡らし生きるというのが私たちの信仰の象徴にもなります。もし私が言った定義でクリスチャンという定義をするのであれば、カナダのクリスチャン人口は 5% 以下になるでしょう。そしてイスラエルの民も物理的に生物学的にイスラエル人として生まれたのであれから、霊的にも神の家族だと思っていた人が多かったんですね。そしてローマ人の手紙の9-7から先にも、パウロお前何言ってんだと言われるんだろうと分かったので、このパウロの応答が返ってくるわけですね。アブラハムの子孫でこの家族の中に生まれたんだと、この民の中に生まれたんだと、 それは何かしら意味があるだろうというふうに反論が来るというのが分かってるんですね。で7節、アブラハムから出たからといって全てが子供なのでなく、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるのだからです。すなわち肉の子供がそのまま神の子供ではなく、約束の子供が子孫とみなされるのです。約束の御言葉はこうです。私は来年の今頃来ます。そしてサラは男の子を産みます。私が結婚式を挙げた日に結婚披露宴が2つあったんです。1つでは400人以上の人が来たんですね。でもう1つは600人以上来たんです。ちょっと小さめの披露宴だったんですけどもね。そして半分以上のこのお友達はローラの家族の方のお友達だったり家族だったんですね。でその時にたくさんの親戚が来たんです。全くこんなことが起きると思ってなかったんですごいびっくりしたんですね。そしておじさんおばさんとめいとおいと、もう誰がこんなにたくさんの人がいると誰が結婚して家族になったのか、実際に生まれて家族になったのかって、もう400人ぐらいも全く同じような顔しているアジア人と一日会わなきゃいけないんですよ。覚えられるはずがないんです。もう無理ですよ。でもここの箇所でアブラハムとイサクとサラという言葉が出て、この名前が出てくるんですね。でここでパウロはイスラエルの人たち、これ読んでるユダヤ人の人たちに、アブラハムの物語に、創世記の物語にちょっと考えてみようじゃないかって言ってるんですね。そしてもうこの名前出しただけでもう話がパッて浮かんできるわけです。で創世記のから出てくるこのアブラハムとサラの話というのはこういうことなんですね。初めて聞く方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まず簡潔にちょっとまとめたいですね。そしてこの話はもう聞いたこともあるなと思う人ももう一度聞けてよかったと思います。このイスラエルの父になるためにアブラハムは神様によって選ばれたんですね。アブラハムはこの神様がこの全ての世界の被造物を救うという計画のために召された人だったんですね。アブラハムを通して救いが来ると神様は言ったんです。そしてその当時アブラハムは家も何も国もなかったんです。何も持ってない人だったんですね。何かしらアブラハムの中に良いものがあったから選ばれたっていうわけじゃないんです。サラは子供を産むことができなくてずっと子供がいないんですけれども、イスラエルの民をアブラハムとサラによってのこの世ってもたらすと神様は約束されるんですけれども、時が過ぎていって、だんだんサラがちょっと待てなくなってくるんですね。それでエジプトでもらった奴隷のハガルによって子供を産みなさいってアブラハムに言うんですね。そしてイシュマエルという息子が生まれてくるんです、ハガイによって。そしてその時に神様がまた話に介入されて、イシュマエルも物理的にアブラハムの息子だと言うんですね。けれども神様が約束された子供ではないとも告げられるんですね。約束の子供は必ずアブラハムの妻サライから生まれるんだと、サラから生まれるんだと言われるんですね。そしてイサクが生まれます。でここがパウロが言いたいことなんですね。イシュマエルがいるんです、アブラハムの息子です。そしてイサクがいます、アブラハムの息子です。二人とも息子なんですね。でも一人だけが選ばれているんです、約束されたんですね。人間の努力によってでなく神の介入によって、イスラエルの民がこのことを知ってるんですね。パウロ、君が言う通りだと、だからアブラハムの子孫だからとイスラエルの人たちは言うんですと思うんですね。本当の子孫なんだと、バプテスマのヨハネでさえこのことを話さなきゃいけなかったんですね。ルカの3の8、 それならそれで悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の父はアブラハムだなどと心の中で言い始めてはいけません。よく言っておくが、神はこんな一頃からでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。ルカの福音書の 3-8 です。当時のイスラエルの人たちはこのアブラハムの家族の中に生まれることによって救われるんだと、最後までそれが続くんだと思ったんですね。けれどもここで気がつかなかったことは、この約束の中にいるからと、中に入るには信仰が必要なんですね。生まれじゃないんです。アブラハムは信仰によって、この信仰を生き抜いたことによって義とされたと書いてあるんですね。私の娘たちは素晴らしいと思います。すごく大好きです。でも親が牧師でクリスチャンホームに暮らして、ほとんどの親戚がクリスチャンでウィリングトン教会に通っています。クリスチャンの学校にも行くでしょう。クリスチャンの家族で生まれ育つというのは とても素晴らしいことですが、だからといって私たちの子供がクリスチャンになるという確証はないんですね。救われる、このアブラハムの家族、子孫になりたいと思ったら信仰を持って信じるしかないんです。私が牧師をしてきた中に多くの子供たちが教会を離れてしまったことを見てきた経験があります。親はとても悲しみます。ことによって私の心もすごく折れてしまうこともあります。私たちの子供がクリスチャンの家族に、家庭に生まれて教会に行ったからといってクリスチャンになるということはないということを私たちは覚えていかなきゃいけないんですね。兄弟姉妹を、私たちは愛と謙遜を持ってイエス様に彼らを導こうではありませんか。律法や法律とかだけでなく愛を持ってこの約束の一部になってほしいんだよと伝えませんか。イエス様が十字架の上で死んでくださること、私たちを愛してくださったわけです。これが2番目のポイントです。技によってでなく、ローマの手紙の 9-10、 このことだけでなく私たちの小さくによって恵まったリベカのこともあります。この子供たちはまだ生まれておらず、善も悪も行わないうちに神の選びの計画の確かさが行いによらず召してくださる方にいるのと、兄は弟に仕えると彼女に告げられたのです。してこの議論の展開が続くんですね。でちょっと混乱していると思うんですね、この読者たちは。それはパウロは理解しているんです。この6、7、8、9まで読んできて、もっと質問を増やしたようにしか見えないんですね、読んでる人にすればですね、ユダヤ人たちにすれば。まあ、分かったよパウロ、でも約束の子供は誰なんだいと、誰がこの約束の中に入るんだいと、そしてどうやって神様が誰が約束の中に入るのか決めるんだいと聞いてるかもしれないですね。そしてまた創世記に戻るんです。そしてイサクとリベカの話に戻るんです。創世記の24から25に書かれています。この話もちょっと簡潔にまとめてみたいと思います。まあ、アブラハムとサラの息子のイサクがいるんですね。そして大きくなって結婚するんです、リベカと。そしてこの約束はイサクで終わるわけじゃないんですね。まだ続いてるんです、この次の世代にも次の世代にも。そしてリベカもまだ子供が生まれてないんですね。子供が生まれないんです、なぜか。でも神様はイサクがリベカのために祈ってることを聞いておられるんですね。子供が生まれるようにということを、この祈りを聞かれておるんです。そしてこの祈りが聞かれるんです。けれどもこの妊娠しているときにリベカは子供たちが争っているを感じるんですね。そしてリベカが主の前に来て、何が起こってるんですかと聞くんです。そしてその時に 2つの国民が彼女の中にいるというんですね。そしてこの12節で、兄は弟に仕えるととても重要なことが告げられるわけです。まずここ最初にエサウとヤコブという双子が生まれるんです。そして文化的な背景ではこの兄が弟を使えないってことはありえないんですね。なんか通常では考えられないことが起きてるんです。イシュマエルも、ま、このイサクの話にちょっと戻ってですよ、イセライ前に戻って、イシュマエルも半分、まあ、半分ユダヤ人だったわけですね。でもイサクは 100% ユダヤ人だったわけです、まあ、イスラエル人だったわけです。ですからこのイシュマエルとイサクではこのイサクの方が 100% イスラエル人だっていうことは、だからもちろんイサクが選ばれるに決まっているとユダヤ人は言うかもしれないんです。でもここでちょっと難しいことが出てくるんですね。もし 100% どちらともがユダヤ人だったら、イスラエル人だったらどうするんだと、どちらが約束の子供になるのかという質問が投げかけられてきているわけです。私たちも、まあ、小学校の時になんか運動会とかがあった時に先生が、まあ、2人なんかチームができて、あ、運動会じゃなくて運動の、まあ、体育の時間の時に、まあ、2つのチームを作る時になんかあなたとか選んでいくわけですね。そして2人のこのリーダーが、まあ大体一番運動ができたり一番人気がある子たちなんですね。そしてで勝てるように運動ができる子が少なくても友達を選ばれるんですね。まあ、大体最後の3人です、選ばれるのが。小さい頃から自分たちのいろいろなバイアスがあって偏見があって選んでいくわけですよね。私もそういうことがあります。そしてパウロはこの偏見はないのだろうかということについて質問を、まあ応答してるんです。その子供たちはまだ生まれてもおらず、善も悪も行わないうちに神の選びの計画の確かさが行いにはよらず召してくださる方に言えるのと書いてあるんですね。でここで書いてあることは、神様はこの二人が生まれる前に、受精する前に、善も悪もする前に選ばれたんだと、私の方が正しいことをしてるからと、いい子だから選んでっていう、そういう感じじゃないんですね。ある人たちにとってはこれちょっと聞き捨てならないことかもしれませんよね。まあ渋滞してるところをイメージしてください。もしくは、まあ、ICBC でなんか免許を取りに行くときとか、それかメトロタウンで店に行ってとか、そういうことありますよね。 ICBC で待ってるんですね。とりあえず列でちゃんと列な守って並んでるんですけども、急にある人が前に入っていくんですね。横入りするんです。それか友達がいて、あーとか言って入ってきちゃうんですね。わかりますよね。そういうの見たことあると思うんです。経験したこともあると思うんです。もううわーって思いますよね。私たちは正しいことをして、まあ、朝早く起きてもう列にずっと並んで待ってたのに、急に横入りしたり友達に呼ばれて列に入ったりする人はムカつきますよね。私の方が先に入ってたのに、待ってたのにと思いませんか。でもそのような時に、この選びの競技の中でもエペソの2の8と9でも出てきますが、あなた方は恵みの義に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことでなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちが自分たちのどれだけ勝てたとしてもですよ、まあ、確かにすごい人もいるんですよ、まあ、何人かは。けれども神様の選びというのは神様に栄光を期すためなんです。私たちに栄光を期すためではないんです。そして最後のポイントです。キリストによってです。ローマの 9-13、 私はヤコブを愛しエサを憎んだと書いてある通りです。ここはマラキの1の 2からの引用なんですね。でここのマラキで書かれているのはこのバビロン捕囚から帰ってきた時の預言者がマラキなんですね。そしてイスラエルの国を立て直そうとしているところです。マラキが最後の預言者なんです。このマラキの後にもう400年の間の沈黙があるんですね。バプテスマのヨハネが出てくるまで。そしてここの引用というのはヤコブによってイスラエルが確立されるんだと、そしてエサウによってではないということがはっきりと書かれるんです。エサウはもう亡くなってしまうんですね。この選びは問題じゃないんです。選びが解決策なんです。なぜ解決策なのかというと、責任はすべて神様の上にあって私たちの上にないからなんです。それは良いことなんですね。ちょっと考えてみてほしいんですね。もし私たちにこの誰でも救ってもいいというような権威が与えたとします。私たちはどのようにして誰を救うか決めますか？良い人を見るんですか？何によってその人は良い人になるんでしょうか？その良いっていうのは、その定義は何なんでしょうか？ちゃんと税金を払ってチャリティーとかでボランティアしたり、家族がしっかりしたり、まあ、いい人だ、なんか優しくて、なんかちゃんとしたカナダ人みたいにごめんなさいとか言ってすみませんとかいう人なんでしょうか？このリスト続いてきますよね。もしこのようなように私たちが救う人を選んでいたとすれば、まず最初に選ぶのは自分だと思うんですね。そしてまああと家族かなとか、義理のお母さんはちょっとあれだけど他の家族はいいんじゃないかなとか、友達のうちの何人か選びますよね。簡単ですよね。ちょっともうちょっと考えてみたいですね。イーストヘイスティングス行ってみたとします。イーストヘイスティングスの中で誰を選びますか？何を探しますか？ちょっとそこにいる人たちが似てるようだと思ったら難しくなりませんか？もし私が神様がどうして私を選んだのか、救ったのかっていうのを知ったとしたら、それは子供たちが救われたためだと思うかもしれませんが、でもどうして救われたのかわからないんです。ですから私は私の子供たちにイエス様に行くんだっていうわけです。チャールズ・スパージョンというバプティストの教師がこのように語ります。救いの教義を信じています。なぜなら私を神様が選んでくださらなかったら私は選ばなかったと思うんです彼を。そして私が生まれる前に選ばれてなければ彼は私は選ばなかったでしょう。そして何か私の中に理由があって選ばれたとすれば、私の中にそのように愛されるようなことは何一つないということを分かっていたでしょうと。私たちは覚えていかなきゃいけないですね。いくつかのことは謎のままでいいんですね。私の子供たちが赤ちゃんどこから来るのとか聞いたときに、ちょっと謎がミステリーがあっていいんです。もちろん誰が救われてて誰が救われてないのかっていうのが分かってたらもっと楽になるかもしれませんけれども、私は知らないことによってもっと神様に感謝し信頼することができます。私よりもはるかにもっとよくことを知っておられるからなんです。詩篇の131編、主よ私の心は誇らず、私の目は高ぶりません。及びもつかない大きなことや苦しいことに私は深入りしません。まことに私は自分の魂を和らげ沈めました。死離れした子が母親の前にいるように、私の魂は血離れした子のように私の前におります。イスラエルよ、今よりとこしえまで主を待て。この選びということは神様に委ねましょう。北アメリカでは、カナダでは、 この個人だったり個人で達成したことを私たちは誇ることがあります。自分たちの周りの環境を良くし社会を良くするということによって自分の自己評価を確立します。正直なことを言うと、この西洋的な考え方は自分の考え方にも直結していたわけですね。そして私がどのようにこの世界を見るかというのも自分のことで自分がどのように感じているかというのが中心になっていたんです。この選びの競技というのはとても難しいんですね、私にとって。なぜ難しいのかというと、私にも責任がありますが、神様が全てのことを責任を取ってくださるんだと。難しいのは私は何かしらやったんだっていうようなことをやっぱ思いたいからですね。1819年に天国の犬という言葉、詩が書かれたんですね。そしてその詩では神様、イエス様は私たちのことをいつでも追いかけてくださるという話なんですね。まず13歳の時に初めて家出したんですけれども、後になってから知ったんですけれど、本当何十年も経ってから知ったんですけれども、その家出しちゃった時に私のお母さんがもう10年間帰んなかったんですけど、もうずっとお母さん探し続けてくれたんです。そして道を真夜中に歩いて、とても危険なところも探しに行ってくれたんです。そしてこのとても危険な場所に私はいたんですけど、そこを歩いてた時に彼女は賛美歌を歌っていたんですね。勇気を得るために、そしていろんなドアとかに戸を叩いて息子が出てくるのを望んで、とても危険な状態にもいたんですね。もうお母さんがこんな状況にいてはいけないというような状況に彼女は身を置いたわけですけれども、息子を見つけるためだったらと思ってやったんですね。このことをして本当に私はもっとさらにお母さんを愛するようになりました。でも神様が救い主が同じことをしてくださると思うと、本当に私は返す言葉もないよ。神様の言葉が無力なんでしょうか。そんなことありません。神様は約束を守られるお方です。あなたの信仰に光栄を返してはいけない。自分の感情にも知識にも努力にもキリスト以外に栄光を返してはいけない。祈りましょう。主よ、あなたの前に私たちは立ちます。なぜか分かりませんが、あなたのことをもっと信用できるようにしてください。私たちの気持ちや考えで何かしらすごいことをしたと思うような思いがあれば、それを取り除けてください。私たち一人一人があなたをもっと信用できるように、信頼できるようにしてください。どんな時でもあなたのことを信頼して、あなたが私たちよりもはるかにもっと素晴らしいことを用意しておられて知っているということを信じることができますように。そして私たちの子供たちだったり親戚であなたから離れてしまった人たちために、あなたがいつでも彼らを探し求めているということを思い出させてください。生まれてくる前からあなたは彼らを追い求めていて、今日も探し求めています。何人かはこのあなたが彼らを追いかけているなというのを感じている人がいるかもしれません。その感情を強めてください。ただ知っているだけでなく、魂にあなたは絶対に彼らを離さないということを語りかけてください。 彼らがこのことを他の人に話すようにしてください。そして主はあなたを認めて、あなたの方向に向き直り、悔い改めて天を見上げてありがとうございますということができますように。あなたのことを称えます。私たちは全てのことを知りませんが、この謎もわからないことも感謝します。あなたにもっと信頼できるからです。私はあなたをもっと信頼したいと思います。あなたの名だけを信頼します。アーメン。いくつかの考えてみましょうという質問があります。どうぞ考えてみてください。まず第一の質問です。あなたはあなたの人生をイエス様に明け渡しましたか？2番目の質問です。イエス様があなたを天の良犬のように追い求めてくださることを感謝しましょう。